長沢文庫エンカウンター、暗闇の読書会。異なる職業、年齢、出身のゲストが集い、人生を変えた一冊を読み解く暗闇の読書会。そこにエンカウンターしたゲストは、その本から自分に必要な何かを持ち帰れる。偶然ではなく必然の出会いがある場所。そんなエンカウンターの世界へあなたを誘います。
11月29日土曜日、長沢文庫エンカウンター暗闇の読書会のスタートです。改めまして、長沢文庫支配人の長沢典子です。
司書見習いのトーマス J. トーマスです。この番組では月に一度開催される暗闇の読書会の模様をお伝えしておりますが、
はい、
今月は5週あったので5週目の配信です。イエイ。そしてのりちゃん、おかえりなさい。
もうただいま帰りました。
もうのりちゃんいなくてどうしようかと思いましたよ。
もう本当にトーマスにすっかりお預けして、でも番組がちゃんと成り立ってるじゃないかみたいな。成り立って
よかった。ギリギリでしたけどね。
いやいやいや、とんでもない。本当ありがとうございました。
ありがとうございました。アメリカ行ってきたの、はい、いいですね。なんかすごい楽しそうだったじゃないですか、
ね。そうなんですよ。今回ね、うん、ちょっと滞在している3週間ちょいぐらいの真ん中に、うん、ニューヨークとワシントンに行ってきたんですよ。
お
でね、私あんまり前からちょっとお伝えしてるかもしれないですが、アメリカってそんな好きじゃなかったんですよね。
はい、
どっちかというと食わず嫌いだった。
あ、なるほどね。
うん、今から思うと食わず嫌いだったって感じで。でその理由が、まあ、ちょっとほら昔ロンドンにいたりなんかすると、うん、いやー歴史ないじゃんアメリカみたいに勝手にそんな思ってたんですよ。
なるほどね、う
ん、ところがね、奥深かったみたいなね。
あ、そうすか。
そうなんです。今回本当なんかニューヨークってもっと、うん、なんだろうな、居心地悪いかなってちょっと思ってたんですよ。
あ、でも外から見るとね、なんかあんまり生活する街でもないし
ね。でまあね、生活してなかったから生活してなかったからとか、旅行で行ったからかもしれないけど、うん、本当に刺激をいただきましてですね。
へ
ー、もういくつもお話ししたいって感じですけどね。
ちょっと今日はそれを深掘りしたい、聞きたいと思ってますから、はい、
もうですね、ちょっともしかしたらFacebook で皆さんご覧になっていたらすいませんっていう感じなんですけど
のりちゃんのね、長沢のり子で Facebook 検索していただけると、のりちゃんの Facebook が出てきますので、はい、ぜひそちらも見ていただきたいんですけども、
はい、もうこれちょっと時系列で今回いっちゃいますね。
お願いします、お願いします。
まずですね、うん、ナイトミュージアムの、
ナイトミュージアム、うん、
ベースになったアメリカのですね、自然史博物館というところがあるんですよ。
え、映画ですか、ナイトミュージアム。
ナイトミュージアムは映画なんですよ。ワンツー多分スリーぐらいあるかもしれない。でその私はそのナイトミュージアムの1の、うん、場面がとっても好きでですね、でどんなやつかっていうとですね、うん、もうね、活躍するんですよね、探検家が、
うんうんうん、
アメリカを探検するっていう探検家。そしてそれと同時にちょっと時間はおかしいけど、ローマ皇帝っていうのが、うん、まあ、そのナイトミュージアムの中ではジオラマでね、
ほう、
まあ、登場してたりするわけですよ。
ほうほうほう。
でそのナイトミュージアムっていうぐらいだから、夜の自然史博物館のものがその映画になってるんだけど、うんうん、当たり前で昼間はみんな動いていないけれども、夜になるとみんなが動き出すっていう、命をこう得ちゃうみたいな、
はいはい、
でそれで繰り広げられるその自然史博物館の中の物語で、うん、でまあやっていくんだけど、まあ、ちょっとね、まあ、もちろんファンタジーというか、うんうん、ものなんだけれども、でそこに登場していた人物がジオラマとして私いるもんだと思ってたんですよ。
なるほど
ね、
うん、
登場しているその人物がいるもんだと思ったら、なんとね、うん、それは映画の中だけだったんですよ。参加してもいないわけだみたいな。ちなみにこの日は2万歩ぐらい歩いちゃったんです
よ。すげえ歩きましたね。
すごい歩いちゃった。すごい探したもんみたいな。
そう、探すために歩いたんだ。
他にもね、まあ、あっちこっち歩いたからっていうところもあるんですけど、うん、もうナイトミュージアムはですね、本当そう、残念だったっていう話なんですけど。
残念話からスタート、
ね。残念話。ただね、うん、ここでもちょっと。なるほどって思ったのがあって、うん、このナイトミュージアムに出てくる、まあ、ちょっとルーズベルト大統領のね、一応、うん、銅像が、うんうん、その映画の中ではあったわけなんですよ、
うんう
はいはいはい、でリアルに設置されてるっていう設定だったわけ、
うん、
でも今回行ったらなかった。
それもないんだ、
う
ん、
そうなんでって思ったら、そしたらそのルーズベルト大統領の馬に乗ってるルーズベルト大統領なんだけど、それを引っ張っているのがアフリカ系のアメリカ人というか、うんうんうん、まあ、いわゆるその当時は奴隷の方たちだったりなんかしたりすると、うんうん、そうするとやっぱりこう今の時代にそぐわないと。
そうね、確かにね。
だから自然史博物館から撤去されちゃってたんだよ。
へえ。
それもすごくない？
すごいね。
その時代に合わせてっていうか、
うん、
なんかそのあたりのそのなんていうかこう敏感なその、うん、今の時代をちゃんと公的なところまでにもちゃんと反映されちゃうんだなと思って、ちょっとねこれは一個自然史博物館で、
なるほどね、
そう、あの残念だったこととびっくりしたことと、
なるほどね、
ってことでした。
もう行ってみないと分かんないからね。
行ってみないと分かんない。
すごい。
この感じで喋ってたら終わんないぞって感じなんですけど
終わる範囲でお願いします。
終わる範囲でね、じゃあちょっとあの、はい、うん、ちょっとすっ飛ばしたりなんかするのもしましょう、
はいはい、
ちょっとすっ飛ばしましょう、はい、うん、そしてですね、自由の女神、ちょっと頑張って言っちゃったんですよ。
でね、頑張んないといけないですか、自由の女神って。
ね、一応船に乗って、いわゆるなんていうの、島にあるんだよね。
あ、そっかそっか、
うん、だからちょっと陸続きではいけなくって、
うん、
まあまあ船に乗りゃいい話なんだけどっていう話でね、うんうんうんうん、でまあまあまあ乗っていったわけですよ、
はいはい、
でね、でなんかよくわかんないけどフランス人多いなと思ってたんですよ、
うん、
船乗る前から、
うんうんうん、
なんでフランス人多いんだろうって思ったら、うん、なんと自由の女神ってフランスから寄贈されたんだって、
うん、ああはいはい、なんか聞いたことあるかも。
あ、独立ね100年を記念してフランスから寄贈されてて、
うん、
でもってこれもまたすごいなと思ったんだけど、私の勉強不足なだけなんですけど、ちょっと、うん、無知をさらけ出して恥ずかしいんですけど、
うん、
フランスのねバックアップでアメリカはイギリスから独立できたんですよ。
へー。
だからフランスがおめでとうで100年の時に渡すんだけど、
はい、
でもねこの時にその当時ね、
うん、
力を貸したのがルイ16世なんだって、マリー・アントワネットの旦那さんよ。でその財政難な時に力貸しちゃったから、
うん、
まあ、これも一つフランス革命の要因になってんじゃないのみたいな。皮肉よねって感じで、力貸したら自国がやられたじゃなくて自爆したみたいな感じだよね。自爆とは言わないけど、
うん、怖っ
とか思ってね。そうで、だからそんな話を聞いてから、ちょっと自由の女神っぽく撮ってみたんですけど、写真ちょっとだから、
ね、
はい、ちょっとキリリとした顔で撮ってみましたみたいなな
るほど、いいな、楽しそうだな、本当に
楽しそうでしょ、うん、もうちょっとね、何者って顔で見られましたけど、一生懸命ポーズ撮ってた時に
ウケる
ウケるでしょ。
あんまみんなやらないんだ、ポーズ撮って写真撮るは。
だから普通にニコってなんていうの、記念撮影みたいな感じで、うんうんうん、自由の女神をバックにして撮ってる人はいっぱいいたけれども、うん、もうガチにやろうっていう私みたいな。でね、ちょうどよかったの、ちょうどね、自分で巻いていたストールが自由の女神っぽいような、なんかこうなんていうの、自由の女神の衣装にちょっとねドレープっぽくなって、
うん、
で持ってた当たり前でペットボトルの水、
うん、
でそれを反対側に持つとちょっと塔に見えるみたいな感じで ね、ちょっと頑張りましたよ
ちょっと気になる方はぜひ Facebook で探してください、
探してください、うん、もう骨折した右手が一生懸命まっすぐになってますからそうなんです。あとですね、やっぱここはね絶対外しちゃいけないよねっていう、ワールドトレードセンターのツインビルですよ、
うん、
911 の、
はいはいはい、
メモリアルミュージアムだったんですけど、
うんうん、
ここもね展示の仕方が秀逸と思って。
へ
ー。初めに本当に初めのコーナーでね、はい、こう時系列で、
うん、
いわゆる事実を、
うんうんうん、
確認しているわけですよ。8時46分、うん、1機目が北のところへ、9時3分2機目が南棟へみたいな、
は
あ、でニュースとか証言とか写真とかで、まあ、うん、いわゆる前提を共有しますみたいな感じなんですね、
うんうんうんうん、
で その次のコーナーで、うん、救助者の方たち の、うん、あの勇気な活躍、まあ、美談みたいな感じが乗っかってて、その次が非常に感動的で、はい、どうだったかっていうと、その遺族のお子さんたち、
うん、
その方たちのアートが飾られてた。
へー。
で、その言葉にできない感情みたいなのあるでしょ、
うん、
でそれをこう絵だと表現しやすいんだって。でだからもちろんあの専門家の人たちが、うんうんうん、まあ、キャンプをやって、まあ、作った作品だったりとかするから、うん、その何て言うかな、うん、その多分本当にうまくその感情を出しやすいような、うん、きっと何かがあって作品を作るっていうことになったんだと思うんだけど、これすごいなと思って。でね、もうなんか決してなんかこう暗いっていうだけじゃなくて、すごいパワフルだったの、色使いも。
へー。
でね、また今度最後のところのコーナーが、あ、最後じゃない、手前か、うん、なんでテロが起こってしまったかっていう背景を、
うん
う
ん、
仮説なんだかもしれないけど、まあ、うん、紹介しているコーナーがあって、
うんうん、
で最後は私たちができることみたいな、
はあ、
なんかこう問われる、ここでも問われる感じ。
すごいですね。
すごい、
そんな展示になってるんだ。
だからなんかこう、なんていうのかな、うん、単純にこういうことがありましたっていうだけじゃなくって、
うんうんうんうん、
その没入感というか、
うん、
それであなたなったらみたいな感じのところがですね、
うんうん、
素晴らしいなと思って。
はあ、ちょっと見られたいですね、そういう展示の仕方は。
うん、ちょっとなんかやっぱり、あ、こういうのがアメリカなのかなって、ちょっと感じちゃったかな。
大事っすね。でもそういうの考え続けていかないといけないテーマですからね。
そう、正解なんかないからね。
うん、
でも考えなくはさせないっていうか。
うん、なるほどな。
あ、なんかとっても
すごい、ね、素敵な体験、まあ、
素敵な体験でしょ。でそんなあの真面目な体験の後はですね、
うん、
エンパイアステートビルですよ。
はいはいはい。
これはね、あの言わずと知れたニューヨークの象徴的な存在なのですが、
うん、
キングコングがあのビルに登るシーンとかあったでしょ。そういう映画になっちゃったりする展望台じゃないね、ビルなんですよ、
はいはいはい。
でね、そのビルが、まあ、そこから登るとですね、まあ、朝登ったんで、うん、まあ、ビルだらけの風景が見えるわけですよ、
うんうんうん。
でね、そのビルだらけの風景で本当に細いビルが立ってるのは、まあ、多分地震がないからできる話だとは思うんだけれども、うんうん、狭い土地にその空中圏っていうのがあって、その空中圏を利用してそれでどんどんどんどん上に伸びていく。
空中圏は何、空中の権利ってことですか。
そうそうそうそう、要するにだから土地の上はその権利あるよねっていう。
ああ、ほうほうほうほう。
だからそのなんかほら日本だとさ、商業施設はここまでだけど住宅地はここまでですみたいな、
うんうん、まあ、
それのまあ商業ベースのもめっちゃめっちゃみんなやっちまえみたいなぐらいのなんかすごいこうむき出しな感じなわけ。何がむき出してるかっていうと、そのね、登ったそのエンパイアステートビル、
うん、
そのいわゆる、言ったかどうかは知らないよ、言ったかどうかは知らないけど、うん、そのクライスラーのビルっていうのがその当時一番やっぱり高かったんだって、
うん、
だからあれに負けんな感じで立ったのが、うん、エンパイアステートビルで、その勢いでね、すごい高いんだよ、うん、なのにもかかわらず1年ちょっとだったか1年弱だったか忘れちゃったけど、うん、すごい勢いで立ち上がったみたいで。
あ、エンパイアステートビルか。
そう。
へ
え。今のだって今の技術じゃないよって感じなんだけど、
うんうんうん、
だから負けず嫌いって素敵なエネルギーだなと思って
負けず嫌いのによってあの高いビルが建ってるってこと。
そう、どんどんどんどん、だからそれでみんなこうあれに負けるかみたいな。いやだからね、アメリカンドリームってそういうところもあるのかなってちょっと思いながら。
あ、なるほどね。
そう、やっぱ素敵だなって思って、ネガティブなエネルギー万歳みたいな。
なるほどね。
そう、なんかちょっとね、キネシオロジーで私は光と影ってほら、
うんうん、
統合したもん勝ちだとかってよく言ってたりするのですが、そのネガティブキャンペーン真っ盛りみたいな感じでこれでみんながどんどんビルが高くなってったんだなーって、ニューヨークの象徴なんだなーみたいな、そんな感じだったんですよ。
のりちゃんらしい視点で面白いリポートですね、
ありがとうございます。続いてですよ、 はい、もうどんどん行きますけど。
どんどんどうぞどうぞ。
モマニューヨーク近代美術館です。
おお、モマ。
これはですね、あの6月でしたっけ、配信されたんですけど、うん、ポッドキャストで。
あ、はいはいはいはい。ミランダさんの。
ミランダが、はい。
ノーガダッピする美術館。
そうなんですよ。ノーガダッピする美術館の中に、このモマ美術館の話が出てくるんですよね。
はいはいはい。
もう最近のそのエグゼクティブの人たちは MBA の資格を取るよりも対話型アート鑑賞をするんですよ、うん、このモマ美術館でってやつだったんですよ。
はいはいはいはい。
どんなところかってね、あの本やっぱり読んだら行きたくなるじゃないですか、
うん、なるほど ね、 ね、すごい行ってきたんだそれで。
行ったんですよ。
へえ。
そしたらですね、もちろんそのね、うん、エグゼクティブの大人の方たちも素晴らしく多分利用する空間ではあると思うのですけど、
はいはい、
私が感動したのはですね、子供向けの問いがあったとこなんですよ。
子供向けの問い。
そう、
うん、
まあ、全部が全部の作品ではないんだけれども、うん、ある意味ちょっと代表作っていうところに解説文とは違って、うん、子供向けにはちょっと子供向けの問いがあったんですよ。で、一番象徴的な、私がすごいこれって思ったのは、
うんうん、
ある一つティーカップみたいな、ものが飾られててね、でその普通のティーカップじゃないんですよ。
ほう。
あの毛皮で覆われてるの。
ティーカップが毛皮で覆われてる。
そう、ティーカップが毛皮で覆われてるんですよ。なんじゃこりゃって話じゃないですか、普通だったらね、
うんうんうんうん、
だけどそこのところにちゃんと質問があって、
う
ん、で解説じゃないんだよ、質問があるの、
うん、
どんな質問があるかっていうと、うん、この身近なティーカップあるでしょ、
うん、
でこのティーカップに、まあ、毛皮をね、まあ、まとわせましたと。
ほうほう。
じゃああなただったら、うん、生活の中の何を変身させたいですかって投げかけてあるんですよ。
はいはいはいはいはい。
トーマスだったら生活の中の何を変身させたい？
なんだろう、歯ブラシとかですかね。
あ、OK。そしたらその歯ブラシ、
うん、
それを選んだトーマスが、うん、どう変身させる？
ほう、どう変身させようかな。
どう変身させる？
とりあえず毛は全部抜くかな。
っていうようにね、
うん、
そんな風なところを子供たちに問いを掲げて考えさせるって感じなんですよ。
面白い、なんかクリエイティブな発想になりそう。
今のトーマスみたいに歯ブラシ、うん、日常品使うよねって、
うん、
でもそれじゃあどうやって変身させる、とりあえず毛は抜くかなって、じゃあ何にするんだいって話じゃない、うん、でもその何とかっていうところが本当にその面白いところで、う
ん、なるほどね。
そう、なんかそれぞれの本当に独創性みたいなものを引き出すような設問がね、
うん
うん、あったんですよ。
へえ、本当に対話型美術鑑賞なんですね、もう美術館は。
そう、子供にもするんだなと思って。
おもろー、行ってみて。
行ってみたいでしょ
う。うん、
そうなの。だから本当ミランダには感謝だなと思って。
本当ですね。
本当ですよ。
面白いですね、こういうところの出会いで実際の行動も変わっていくわけですよ。こうやって
変わってっちゃうんですよ。
すごいな、
ね、え、さっきイケちゃんが君に出会えてよかったって本を紹介してくださいましたけど、
今月ね、
ね、うん、今月ね、本当何に出会うかって大切ねって思いながら。
そうですね、
そうなんですよ。でね、続いてウィキッドですよ。
おー、ウィキッド。
皆さん、なんか今度3月にまたパート2が日本でも上映されるらしいですよ、映画。でもそれってもともとはミュージカルがベースなんですって、
うんうんうん、
ミュージカルがベースになって映画になったってやつなんだけど、はいはい、なんとですね、ウィキッドっていうのの基本的な意味は邪悪とか不道徳とか意地悪っていう意味なんだけど、
うんうん、
スラングだと素晴らしい、うん、最高みたいなっていう意味で使われるらしくてね、
うんうんうん、
日本語でやばいっていうのとちょっと似てない？
なるほどね、まあ、ニュアンスはそうか。
そう、それをなんか発見しちゃった時に結構私ワクワクしちゃって自分で、
おーおーお
ー、まあ、ウィキッドってそういう意味みたいな。
知らなかった、ウィキッドの意味。
ねえ、うん、だから なんかね、単純にうん、いい魔女悪い魔女とか、うん、なんかそういう話じゃなくてさっていう話なんだけど、
うん、
これもまたね本当にね、さっきから言ってる光と影じゃないけど、これもですね、
うん、
邪悪っていうのと最高っていうのが一緒になってるっていう意味もすごくいいでしょ。
うん、確かに。
もうぜひ皆さん、別に私回しもんじゃないですけど、3月
ウィキッドね、
ウィキッド、またこれね結構いいらしいですよ。
へー、
うん、なんかアメリカとかだと11月末なんだって。日本はだから3月っていうらしい。
ちょっと遅れるんですね。
遅れるらしいですけどね。まあまあこれも本当にちょっといいんじゃないかなっていう。
なるほど、ウィキッド、
ウィキッド、うん、もうね、あとリンカーンですよ、ワシントンに行って。
リンカーン、はいはいはい、うん、
このね、なんとですよ、この私が行った時期ですね、うん、残念ながらアメリカはですね、うん、政府がですね、
うん、
予算案がなんかうまく立てられなかったということでですね、
う
ん、ほぼほぼの美術館とか博物館が閉館だったんです。
嘘でしょ。
せっかく行ったのにみたいな。
トランプ政権ですね。
ねえ。
へえ。
で、ただですね、そのおかげでですね、
うん、
このリンカーンのところはね、うん、外に屋外にあったんで、そこをじっくり見ることになったわけですよ。
なるほど。
うん。でね、驚いたのはですね、
うん、
私このリンカーンのこのね、
うん、
場所というか、その場所がなんだっけな、なんていう場所だったか忘れちゃいましたけど、
うん、
まあやっぱりこう社会科見学で訪れる場所みたいなんですよ、子供たちが、うんうんうん、たくさんの子供たちが来てて、
うんうん、
あ、いかにも社会科見学っていう感じで、うんうん、なんかみんなお揃いの T シャツ着てたりとか、
うんうん、
先生が先頭に立って説明してたりとかしてたんだけど、うんうん、まあ、そこの場所でですね、まあ、歴代のリンカーンだけじゃなくて、大統領は演説するみたいなのね。で、まあ、大統領ではなかったんだけど、キング牧師もそこの場所で、
うん、
あの有名な I have a dream のあの演説をしたみたいで、
うん、
で、なんか私すごい昔の話だと思ってたんですよ、
はいはい、
でところがですね、キング牧師がこの演説したのってたかが61年前ぐらいなんですよ。60年前だ、あ、そう、61年だから2年。
あ、そうなんだ。
いやだ、私と同い年じゃんみたいな
そうなんだ。
ってことはそんな、まあね、まあ確かに古いですよ、私も古いですけど、でもまあ生きてますよね一応ね、
うんうんうん、
っていう時代ぐらいの長さなんだけれども、
うん、
なんとね、この時に、うん、やっぱりものすごく差別がすごかったから、キング牧師はここで演説するわけなんですよ。いや、え、たかが60年前にそんなに差別があったのに、
うん、
今全然多様性の時代で違うねみたいな感じなわけじゃないですか、
うんうんうん、
ファッション誌なんてね、今本当にアジア系の人もいればアフリカ系の人とかモデルになったりするでしょ。
うん、ありますね。
いや、この60年って本当すごいんだなと思って。
ほう。
でもその元になったのはリンカーン大統領が言った奴隷解放宣言なわけですよ。
はいはいはい。
それってそのリンカーンがその宣言したのってキング牧師のまた100年前なんだよ。
そんな前なんだ。
そうで、100年の間はあんま何も変わらないわけじゃん。
はあ。
だけどこの60年たるやっていう、
は
ー、すごいなと思って。それで、まあ、最後の日にね、私ニューヨークから戻ってきてシアトルの空港に降りるわけですよ、うんうん、それで、うん、アマゾンの本社、
アマゾン
行ったのね、
うん、
そしたらアマゾンの本社のトイレに私びっくりして、
うん、
ちょっとトーマスにだけお見せしますとですね、
はあ、
これ見て、なんてトーマス書いてあるか見える？
え？オールジェンダー、オールジェンダー、へえ。
トイレがオールジェンダーなんですよ。
はいはい。
つまり男性用女性用がないんですよ。
うんうんうんうん。
すごくない？
進んでますね、だいぶ。
だからこの60年でですよ、
うん、
黒人の方がとか白人の方がとか言ってる場合じゃなく、
うんうん、
いろんな多様性になったわけじゃないですか、
うんうん、
そして最終的には男も女も関係なくてオールジェンダーになってるこのアメリカ、
う
ん、いやもちろん一部ですよ、一部、うん、一部っていうか、うん、あのアマゾンのトイレしかこんなの見かけなかったけど驚くな
ー、なるほどね、すごいっすね、なんか最先端を見てきてますね、のりちゃん
ね、なんかすごくないと思って、
うん、
でそんな感じの延長線上であれですよ、あの、本当どこも入れなかったんでそしたらたまたま近くのホテルの近くの教会がですね、
うんうん、
パイプオルガンのコンサートやってたんですよ。
素敵
でしょ、
うん、
でね、普通だってただ単純に素敵じゃないですか、
はいはい、
それがなんとですね、やっぱりあの演奏していた方がですね、
うん、
あのアフリカ系のアメリカ人の方でしてね、
はいはいはい、
この方がまた素敵だったんですよ。一通りの演目終わったらですね、
うん、
何するのかなと思ったら、
うん、
リクエストに答えるんですよ。でね、まあ、リクエストはがきじゃないけどリクエスト あの紙みたいなのから、うん、なんか箱から取り出してですね、
へ、
2枚の紙を取り出していきなり演奏しだしたわけ。
すごいっすね。
すごいの。
かっこいい。
もうね、なんかね、
うん、
ちょっと厳かな感じするでしょ、パイプオルガンって。
音、音色もそうですしね。
そう。
教会だし。
うん、だけど、なんかね、全然そういう感じじゃなくって、
うん、
あの、ジャムセッションやりだしたかっていう感じの、ものすごくその音域とかも全然、そのパイプオルガンっていろんな音域があったりとかするから、
うんうん、
なんかもう本当にいろんな人がいろんな風に関わって演奏してる、一曲作ってるみたいな感じになんか聞こえちゃったりなんかして、こりゃすごいなーみたいな、こんな自由なんだみたいな、なんかね、本当にちょっとこう枠を取っ払わされるというか、
はあ、いいなあ、いい経験してきてるな
あ、でしょ、でその教会でだって弾いてるその方だってね、
うん、
なんかちょっとちょっとタキシードがなんかほら着そうじゃないですか、パイプオルガンの前って。
まあまあまあ、
演奏する時ね、
ちゃんとした格好でね、
ちゃんとした格好でね、うん、ちょっとアロハっぽいの着てたんですよ、ね、ラフだなみたいな。
なるほど、教会のイメージではないですね、アロハは、はい、うん、
だからすごくなんかいろんな意味で、
うん、
刺激をいただいたなっていう時間でしたね。
めっちゃ満喫してきましたね。
満喫してきましたよ。
じゃあちょっと今日いろいろ話してもらいましたけど、のりちゃん、ちょっと最後一言でこの今回のアメリカをまとめるとしたら何ですか？
まとめるとしたら、うん、問いの文化。
ほう、問いの文化。
うん、なんか自分で考えろ文化っていうか、なんか、それこそね、今月のあの池ちゃんが、
うん、
最後あの話をしてくれる回がね、4週目に皆さん聞いていただけたかと思うんですけど、あそこで言ってたみたいに、はい、本当に自分はっていう、あなたはっていうのをすごく問われるような。
なるほどね、
あ、
へえ、
そういうような感じが
すごいな、アメリカ、やっぱ
ねえ、
進んでるな、そういうのも
ねえ、というようなね、
なるほど、
時間を満喫してきました。
いいですね、いい経験が、うん、これからの暗闇の読書会にもきっとこれが生きてくるんでしょうね。
はい、そう信じております。
楽しみっすわ。
はい、
すごい。次にアメリカ行く予定はいつなんですか？
次ね、これがまたですね、うん、ちょっとよくわかんないんですよ。
わかんないんかい。
あのね、もしかしたらちょっと長く行こうかって話になってて、うん、
へ
ー、うん、ちょっとその時期を見計らって。
なるほど、
はい、今までのちょっと3週間じゃなく、
マジですか、長めに、
ちょっと長めに、そんな長くないよ、そんな、うん、そんな長くないですけど、でもちょっと長くいくかなっていうふうに、う
ん、どれぐらいなんだろう、一体気になるけど、
気になるけどね、
楽しみ。
はい、あの今日 あのたっぷりお話しした、うん、アメリカ土産をトーマスには買ってきたので、
マジでありがとうございます
後で、はい、お渡しさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。
リスナープレゼントとかないですか？
あ、そうですね、
うん、
なんか考える、あ、ワシントン DC の、
うん、
トレジョーのエコバッグ、めっちゃかわいいの。
いいっすね。
めっちゃかわいいよ。
いいっすね、いいっすね。
それを、はい、
応募ください皆さん、
応募ください皆さん、めっちゃかわいいです、トレジョーの。
ちょっとそれ欲しいじゃないですか、みんな。概要欄のお便りフォームから、お便りフォームから
ぜひぜひぜひぜひ
メッセージ、はい、メッセージいただけたら、もう今月は今月の一冊とともにそれをお届けしましょうかね。
はい、
よっしゃ、抽選で1名ですよ。
抽選で1名です。はい、
早いもん勝ち、
早いもん勝ち
じゃない、抽選
早いもん勝ち、抽選、はい、
抽選ですから、皆さん送ってきてどんどんお願いします。
ありがとうございます。
はい、はい、というわけで、
はい、
あなたはこののりちゃんのお話から何を感じましたでしょうか。
はい、
今月これずっと言ってたんですよ、最後のトーマス
ね。ありがとうございました。ちゃんと聞いてましたよ。
ありがとうございます。ぜひ概要欄のお便りフォームどしどし活用して、
はい、
プレゼント受け取っていただきたいなと思っております。
はい、ありがとうございます。
は
い、
では最後は一番最後の3行はのりちゃんいきましょうか。
わかりました。偶然ではなく必然の出会い、あなたにもきっと起こるはず。それではまた来週、バイバイ。
最後までお聞きいただきありがとうございました。ナレーションは高橋洋介洋さんがお送りいたしました。それでは Thank you for your listening and see you again soon. バイバイ。Listen to our podcast and let your life bloom.